モグラグレディオ FTC レディオ焼肉レディオおてくびレディオモグモグラグラグ FTC 焼き焼肉肉おておてくびくび
全部まとめておびくびレディオ。
焼肉レジオはい、始まりました。焼肉レジオですね。これは何でしょうか。焼肉を食べに行くためのラジオなんでしょうか、それとも焼肉を食べる人のためのラジオなんでしょうか。
いやー、どうなんでしょうね。焼肉を食べるためのラジオにしたいなみたいなね。これを聞いたら思わず焼肉を食べに行きたくなっちゃう、
ただ焼肉を食べたくなるっていう、そんな人がどこにいるのか、そこにいるのか、その先にいるのか。あなたは今何をしていますか。晩ご飯を食べましたか。朝ご飯何食べましたか。昼ご飯は何ですか。おやつ食べましたか。何を食べようが何を食べていまいが、とにかく焼肉を食べたいからここに集まったのが、これ焼肉ラジオでございます。はい、始まりました。
さすが
始まったはいいですけど、何にもテーマが決まっていないっていうのが今の現状でございますね。80×80 ぐらいのくたつよ3人の男が囲んで何をしてるかつったら、モグコを見ています。モグコ一言どうぞ。なうん、いいですね。まあ大都市2年目っていうことですからね、本当にね、焼肉のことについてせっかくなんで第1回目は行っちゃいたいなって思います。もう一個黙ってなさい。
本当にじゃあ後でねって言うから、
ね、あ後でねっつってじゃあ後でね、もう一
個セルフフェードアウト。いいですね。
もう一個いやいやいや、
というわけでね、今日は、ね、ゲスト勝間さん、
こんにちは。
こんにちは、カズマさんです。
はい、サ
ボちゃんです。 FTC ラジオ385MHz の DJ サボでございます。皆さんもご機嫌いかがでしょうか。
はい、すごいです。いやいやいや、もうね、突然ね始まった感じですけどね、はい、まあまあまあ、
うーん、突然ですね。でも恋も愛も突然って言いますからね、いろんな出会いっていうのは本当に突然やってくるから、素敵なものでございますでしょうか。本当にね、
会社の同僚で
「イエ
ーという言葉を口癖みたいに言う子がいた。仕事を手伝っても
「イエ
ー、何か取ってあげても
「イエ
ー。ある時俺は
「イエー
よりも
「お疲れ様でした、ご苦労様でした、ありがとうございました」
って言ってほしいな。って言うと、彼女は照れながら小さな声で、
お疲れ様でした、ご苦労様でした、ありがとうございました
って言ってくれた。それから少しずつ彼女からは増えていった。たまに仕事帰りにご飯を食べに行ったり、二人きりの時にもいくつも彼女の
ご苦労様でした、ありがとうございました
を聞く場面が増えた。その仕草や表情に惚れた俺は、数日後彼女に告白をした。でも返ってきた言葉はやっぱり
「いや!」
だった。
いや、
女は分からん。
いや、
ついた餅より心持ち。聞いてもらいましょう、コタングキバオでラブご飯。
愛なんていらない、俺にはご飯だけでいい。嫌でも愛が足りない、愛のふりかけちょうだい。 LOVE ラブラブラブラブ、
ワンチューワンチューワンチューワンチュー、
愛の戦士コタング。愛のことなら俺に語らせろ。 LOVE
ラブラブラブラブウォンチュウォンチュウォンチュウォンチュ愛のハンサムボタングーウォンチュウォンチュウォンチュウォンチュウォンチュウォンチュウォンチュウォンチュウ。
だからまあ今日の焼肉屋は国分寺の最高焼肉三玉だよね。
最高ですね。
三玉行きたいね。今日は三玉行こう。
行こう。
三玉行けて。
あ、布団ですね。
布団ね。
これでもお布団って言っても皆さんは何のことか分かんないですよね。そら三玉さんに行ったことがない人はお布団なんて言われても焼肉イコールなんていう風に繋がらないんですからね。大口さんお布団とは何ですか。
そう、なんかあれなんですよ。なんか焼肉屋とかでなんか座布団とかあるでしょ。なんかだから肉の部位やとみんな思うんやけど、三玉のお布団はね、あのまあ通称なんですけど、僕らが名付けたんですけどね、あの牛ハラミ、これ最高にうまい。牛ハラミをね、よく焼きしてもらってね、それをね大根酢に巻いて食べるんです。
うまい。
このね大根酢を俺たちはお布団って呼んでるわけ。これに巻いてくるともう最高のマリアージュが、マリアージュが、マリアージュが、マリアージュが、マリアージュが、マリアージュが、マリアージュが。
マリアージュってマリアージュ、マリアージュってなんなの、マリアージュってマリアージュ、マリアージュってなんなの。
マリアージュとはフランス語で結婚を意味する言葉でもあり、近年身近なところでは飲み物と料理の組み合わせが良いことを表す言葉だね。特にワインと料理の組み合わせ、香りや味を互いに高め合うという意味合いで使う、それがマリアージュさん。
いやでもね、あ、もう酒ないですか。焼酎これありますよ、あの冷蔵庫に。
めんどくさいです。
めんどくさいからストレート。すごいね、めんどくさいって。臭いって臭い、まあ、この時期結構電車乗ったら臭くないですか。
電車乗ったら臭い時もあるし、自分自身が臭い時もあるし。
何臭い感じですか。
なんかいろんな匂いがもう、なんかないですか。なんか家の
臭さ、
家でずっといた時の自分みたいな匂いするやつをいる時に、
タバコ吸う人、吸わない人、あとピザをよく頼む人、頼む人。
チーズ臭
さ。そうそう。で、そうですね。和室の匂いと洋室の匂い。
ああ、和室の匂い好きやわ、でも。
和室の匂い好き。
好きですね。
畳の匂い。
畳の匂い最高っすね。
やっぱ畳で敷布団。
いやでもね、僕結構ね、あの子供の頃からベッドで生まれ育ったんで。
ベッドで生まれ育った、じゃあ特徴はベッド臭いってことですね。
ある一種ベッド臭さを、ベッド臭さを抱えてきてるから、
ベッド臭ですね。
逆に畳の匂いに新鮮みたいな。
ベッド臭置き中。
そう、ベッド臭置き中。
僕はそうですね、畳は確かに好きなんですけど、でもやっぱりあの僕はあのあんまりこう脂肪がついてないタイプで、あんまり
床ずれが、
ちょっとこう床ずれがっていうか膝ずれが、膝を長時間つくにあたってやはりあのベッドの方が膝に優しい。
膝と膝が擦れるんですね。
膝と膝が擦れる。
あ、そうじゃない、膝と
床が擦れる。膝を、両膝を下について、男が上になって女が下になる、
なるほど
そういう運動があるじゃないですか。人によって違うけど、
あのブートキャンプがね、
そう、
出たり入ったりするだろう、それの繰り返しだ、簡単だろう。 OK、 じゃあ行くぞ。最初はゆっくりだ。
カウント
ワン、そうだ、こうやって伸ばして、
スリ
ー曲げて、
フォータイム
ヤンデ
ファ
イ、伸ばして、
アシック
曲げて、
セブン、
声が小さいぞ、
アイエイ、
よ。 OK、 グッジョブ、グッジョブ。どうだい、ちょっと汗ばんできたかい。その方がいいよ、ちょっと濡れてる方がやりやすいからな。じゃあちょっとだけ早くするぞ。
カモン、
ワン、ツー、スリー、フォー。
声を出して自分を励まそう。
ワンモータイム、
ガネ、ワン、
ツー、曲げて親指がしっかりと中に入ったままで出たり入ったりするように。 OK、 グッジョブ。よし、いい感じに慣れてきたな。よし、じゃあリズムをちょっとだけ変えてやってみるぞ。
テンガ、
ワン、ツー、
フィンガー、
スリー、フォー。
テンガ、
ファイ、シックス、
フィンガー、
セブン、エイ。
カモン、カモン、カモン。
伸ばして曲げて、伸ばして曲げて、出して入れて、出して入れて。
ああ気持ちいい、ああ気持ちいい、気持ちいい、ああすごい気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、ああ気持ちいい、ああ気持ちいい、すごい気持ちいい、ああ気持ちいい。
オッケー、グッジョブ、グッジョブ。
たまにはいいかなと思うんだけど、でもここはダイレクト
に。勝又さんはモザイクはいらない。
いらない。
うん、
もういらない。
下着とかはどうですか？
いらない。
ストッキング、
う
ん、
もういらない、
うん、
もう裸、
もう全裸、
うん、
だからなんか、うん、まあ、エロビデオの話になりますけど、
はいはい、
洋服がお腹にかかってるっていうだけで、
うん、
まあ見ない、
うんうん、
こんなの見えへん、
こんなの見ない。
俺中学の時に生まれて初めて洋服見た時に、うん、そのほんまクソみたいなやつやったんですけど、うん、めっちゃ円形でもうアリゾナみたいな、うん、ものすごい大自然が映ってるんです、うん、円形で、まあ、あの地面と同じポジションなんですけど、うん、そしたらそのよく見たら画面の中央にめっちゃ汚いマットレスが1個だけ置いてあって、
うん、
そしたらおもむろに両サイドから男性と女性がもう全裸でこう、
おしゃれ、
履いてきて、そのベッ、あのマットレスの上で絡んでるのをものすごいゆっくりとしたズームで捉えていくっていうのがあって、
めっちゃおしゃれじゃないです
か。タクエロを感じなくて、
それはナチュラルジオ、
うん、
ナチュラルジオグラフィックですか？ナチュラルジェロ言う
ジェロ。今のは噛んだんじゃなくて、舌がなんか結んじゃいました。
もっとこうだろ、噛んだの上ですね。
舌があのなんか昆布のあれみたいに結ばれました、ね、うん、こんなこともあるんですね。うん、そうですね。でもそこを追求していくと、じゃあパンチラは必要ないのかっていう話にもなるじゃないですか。
そうですよ、うん、そう
パンチラっていうものは、そのパンツがチラッと見えていることに始まって、パンツがチラッと始まっていたことに終わる、
うん、そうですね、うん、
それ以上もいいかもない、うん、それがもろ出しになっちゃうと、うん、その前後のプロセスが必要ないということになっちゃいますけど、大丈夫ですか？
実際、まあ、うん、本当パンチラ見れるのは嬉しいと思います。
パンチラは嬉しい。
実際もうどっちかって言われたらいらない。
いらない、
うん、いらん、そんなもん。
じゃあ外のデートも裸でいいんじゃないかと。
そうだ、僕アフリカの人とかが全裸で暮らしてるのとか超いいと思う。でも本当 AV とかもストーリーが好きな人っているじゃ
ん。いや、僕はストーリーが好きっていうより、
うんうん、
なんていうんですか、アイテムがついてた方が上がるんですね。
アイテム？
だって全裸になったらみんな一緒じゃないですか。
確かにね。
結局、う
ん、でもあのサマーズの大竹さんも言った、
全部一緒、
あの、うんうん、服着てやんのがいいんだよっていう風に、
あの人は服、うん、すごい分かります。
でもそういうのは分かるっていう、うん、分かるけども俺はない派。
全裸？
全裸派。
マジですか？
パンツが片足の足首にかかってる状態ダメですか？
もういらない、
うん、白いパンティーにちっちゃいリボンがフロントについているのよくありますよね、
うん、
あのリボン何のためについてるか知ってますか？
ほどくため。
ほどくため。ほどけないです。あれほどけないです。ちゃんとね、もう塊でついてますからね、リボンはね、はい、では白いパンツのフロントに小さなリボンがついています。ほどけないですよ、はい、これ何のためについてるかは奇中さん。
パンパンフロントのチキチキバンバンバンバン、リボンは何のため？
蝶ネクタイ的な、
蝶ネクタイ的な、
うん、なんていうの、人に見せるため、
人に見せるためのリボンだと、
はい、
うん、なるほど、それは最もない意見でもありましょうね。これ本当に DJ サボ、最近諸説いろいろある中で、
はい、
確かにこれが絶対正解というものを引き出しました。その答えを皆さんにも、ぜひ知っていただきたい。はい、白いパンツのフロントの
のため答えは CM の後。
戻ってきた。初体験いつなんですか？
僕遅いですよ。だって初体験の時なんてそんなうまくいきました？
それは沖中君の話を聞いてから考えましょう。
めっちゃ鮮明に覚えてるわ。
あ、それ聞きたいですわ。
二十歳ですよ僕。めっちゃ遅いですよ。場所は自分っていうか当時住んでたアパートですね。
アパート、
大学の時ですよ。
和室、
いやー、洋間のフローリング。フローリングのロフト。
相手は
まあ当時付き合っていた彼女ですよ。
それは彼女ですよ、彼氏じゃないです
よ。いや、彼氏ではないです。まだその道はね、まあ、今後人生のたしなみとしてね、とっとき
た可能性は皆さんありますから、
ね。そうですよ、そうです、
ロフトっていうことは上ですよね。
上ですね。
上というかはしご登ります
よ、ね。そう、登る、
そのはしご登る前は下にいたわけですよね。
下にいました。あ、でもそこは覚えてないですね。で、下にはソファーしか、ソファーっつってもめっちゃしょぼいソファーしかなかったんで、
はははは、
とりあえず上でみたいな、
上でみたいな
感じにはなってたんですよ、
う
ん。
じゃあもうやるぞって言って、その大人のはしごを登ったわけですね。
そうです、まあ、ピンク色でしたけど、ちなみに。
ピンク色のはしごが。
はしご
が、ね。そういうのはいいですよ。
厳しい。
彼女が先に登りました。沖中君が先に登りました。
いやー、それも覚えてない。
覚えてない。
ですけど。
でもきっと沖中君はね、女の子を先に登らしたと思います。
ロマンスから登りたい。
うん。もうそこからスイッチ入りますよね。はしごを下から。登ってる彼女の、ね、お尻がこう見えるわけじゃないですか。
その辺も行ったかもしれないですね、確かに。
まあ登りました、上に、
でね、ベッドに行く前にことが起きたんですね。じゃあ下で
階段で
っていうぐらい、お、登ってすぐぐらいですよ、ね、ガッとこう
すぐぐらい。
ただ僕本当
に、ロフトそんな広いですか？
いや、確かに、僕らのイメージしてるロフト
もうすぐ布団だよね。
もう布団、布団でむしろ埋まってるぐらいの、
4畳半ぐらいは、
ね、広
っ。本当に広いっすね。
ただでも、あの、 かがまない、だから立てない感じは感じです、
うんうん、はははでも相手を脱がしますわね。
まあ脱がすっていうか、まあ半端に脱がしますわな。
半端に
中とかしますわな。
まあ、中とかします、まずはね。
うん、上からながらのこう、まあ別に全部脱がさないですよ。もう、もう焦ってるんで、パンツ脱がしちゃう。
パンツ脱がしちゃう。
グラマーがないんでね。
文法、
文法がないんで、こんなものは、
経験のみだと思います
。そうです。でももうテンション上がりすぎて。でコンドームっていうのがあるじゃないですか。
噂には聞いたことあります。
で。まあでもねえ、コンドームはめるの僕多分その時初めてやったんじゃないですか、ね。コンドームはめた段階でちょっと行きそうになって思って、その練習なんか道具やと思ってなかったんで、コンドームっていうものを、
あ、
儀式やと思ってたんで、ある種の、
コ
ンドームのパッケージを開ける時はそれをする時だみたいな、わかります、分かってもらえます、いや、この二人分からへんやろな、
分かんないですよ。そこじゃないんですよね、聞きたいのは。
確かに、
はめますよね、今度
はめますよね、
はめてたんです
か、いや、もうそれはなんとかうまいこと、表も裏も分からんまま、もう視点バートしながら、手元でね、手元で視点バートです、
はいはいはい、
現実にはもう全然ほとんど
所要時間どんくらいかかったんですか。
もう分かんない、そんなもんは。もう刹那、ある意味刹那、でもある意味永遠にも感じたぐらいの感じですよ、そんなもんはね。
宇宙ですからね。
宇宙ですから、もうそんな、 コスモを感じながらやった、うん、で危ない
コスモ感じすぎちゃった
感じすぎて、
うん、気持ちいいぞ
危ないってなって
コンドームって気持ちいいんだって
そうです、うん、なんかヌルヌルしてるみたいな
はいはいはいはい
で一旦おっぱいに逃げる
あ一旦おっぱいに逃げる気持ちをごまかす
他のジャム脱いでるんですか
上はねあのなんていうの、うん、ペロンぐらいですよ、うん
じゃあ彼女は
ビデオがあるぐらいのエロです
えかじゃあ彼女は仮にじゃあロフトに行こうかっていう時のもうやるっていうのはやっぱ彼女もこうい
やそりゃそうじゃないですか僕は童貞やったけど向こうは経験してるんでそれはね、うん、でまあじゃあまあなといろいろ僕なりの、うん、僕なりの誠意といいますか、うん、性的な意味っていう意味で誠意をこう、うん、
性の誠意を
誠意をこう、うん、
メモってますねいい言葉でたって
こう頑張って与えるんですけどもまあ分かんないじゃない反応も初めてやから
これで誠
意とりあえずじゃあもうお前行きますよともうだから
どこ
エデンの園にね
あその2ね
エデン
エデンの園を書き分けて
エデンちゃんの花園に
花園に
行きますよって
速記されてる、うん、行きますよと行くじゃん入れるじゃないですか、うん、その瞬間にもう観音様がパーって出ますよね、うん、入れた瞬間にパーっとでもうほんまにあの漫画ですけどこれは、
はいはい
まあ、いわゆる未こすり半ぐらいで
射
精してしまいました、
は
いはい、
でもその初めて入れた時の感じとかをそんなパカッつって覚えてる感じ
いや
すごいね、
うん、でもその後がひとなんて言ったらいいかなある意味もうほんま童貞丸出しでひどかったっていうかその後まあ、言ったらこうなんていうのごめんとなるわけですよ僕は
みこすり犯だったからのごめん
そうそうそうそうそうそう、うん、だから俺はまだ童貞やと悟られたくないわけですよ
なるほど
今日はたまたまみたいなで、でもその時確かあんま寝てなかったですねお互い、うん、じゃあちょっととりあえず寝ようかみたいな
何で寝てなかったんですか、は
い、ちょっと覚えてないですけど、うん、でもまあ寝ようかと言って寝てたんですけど、うん、寝れなくて途中で30分ぐらい経ってま、アパートの外に出て、うん、めっちゃ天気良かった青空をこう眺めている あーって叫ぶってい
う青空に向かって
それいい意味で
いやもうよく全然
よくないよくない
けどやった後でしょ、
うん、もちろんそうです
やった後に青空を見ながら
あいい早かったな、
うん、あーって叫んだとあ聞こえたかなみたいな感じになるっていう
はははははでもまた戻って
ここまでを含めて僕は8歳ですむしろ射精はだから
なるほどね青空に向かって
あーって叫んだとか僕は射精じゃない
えそのまあ彼女は言ってまだ寝てるわけじゃないですか、
うん CM 行っていいですか。
わかりました。
とりあえずあの。
てんてんてれんてんてんてれんてれれんてんてれん。
笑っていいかも。
はい CM です。
誰よりも早く、誰とでも早く。初めて乗った人にしかわからないニコスリ班の向こう側。フェラアリ社が生み出した究極の一台フェラレディ Z。乗るか乗らないかお問い合わせはお近くの FTC レディオまで
モグラグレディオ FTC レディオ焼肉レディオおってくびレディオモグモグラグラグ FTC 焼き焼肉肉おっておっくびくび全部まとめておびくびレディオ
はい
はい
メールが来ました。
メールが来た。
出していきます。
はよ、カモン、エビバディ。
ペンネーム。
エビバディ。エビバディ。
ペンネーム右乳首さんから。僕の
はよ。
お、僕のチンコにニックネームをつけてください。
お、
右曲がりの人を小さめですということでね。もう。こんな3行ぐらいの短い短文にこんなに下ネタを放り込めんのかっていうぐらいのね、
うん、あでもですけ
ど、どうですかこれ DJ サボとしては
これは切実な悩みだな
悩み
ニックネームですって
あのニックネームをつけてほしいというのはこれは悩みです
あら
確かに
ね、例えばこの人がいくつかは書いてないですけど、まあ、ONY 自分でマスターベーションをかける年頃の男の子でしょう、う
ん、自分の曲がりが右とか左とか分かんのもやっぱだ、
ね、もう間違いないですよね。高
校生を出ないと、ね、分かんないですから、ね、
っていうことはですよ、もう10年以上携わってる自分の名前がついていないことを悩んでいる、うん、我が子を10年以上育てていているのに、自分の子供に名前がついていなかったら親としてはこれほど悲しい話はない。確かに、ね、じゃあ名前をつけてあげましょう。
まずは右曲がり、
うん、
そして祈祷小さめですということです、
ね、はい、まず右に曲がるということはまずこの人は左利きですね。
左利き
で、
なるほどね、
右利きの人間は、男の子は、必ずねこの左に傾くようにできていますね。
抑えがち、
これも男の心理です、うん、で右に曲がるということはまず左利き、うん、この時点でこの方は左脳がちょっと発達している。でも見てください、ペンネーム
右乳首
ですよ。
これはなかなかのトリックですよ。
これは普通のハガキと思って読まない方がいいですよ、ね、うん、これほど大きな挑戦状をこの焼肉ラジオの紹介に突き抜けてくるこの右乳首さん、
確かにね
すごい、これ強敵ですよ。
確かに僕ねこの前ね、あのエロサイトを見ててね、乳首は男のクリトリスっていうね、名言をねちょっと拾ったことがあって乳
首は男のクリトリス、
うん、つまり右乳首っていうのはねクリトリス、クリトリスっていうのはニアリーイコールチンコなんで、これは結構深いですよ右乳首。
勝俣さんは右乳首と左乳首どっちが感じますか、うん、
両方ですかね。
両方
でも右があったら左も、左があったら右もっと思う。
もう何この何このハムラビル
って。そう、もうあの本当、
うん、
だってそうじゃないですか。
他人にやられた方が分かるじゃないですか。うん、じゃあちょっと。
マジ？
大きくやつ、大
きくやつ、大きくやつ。
大きくやつ。俺
オッ
ケーっす、脱ぐ、オッケー、頼んでないのに全部脱ぎましたこの人ね。
じゃあまずは右からいきます。
まずですね、あの乳首触る前に形説明しますね。まず乳輪のサイズはだいたい3センチないし 2.5 センチぐらいです。
そう、
色はほぼほぼイチジクの一番濃い色ですね。で乳首が結構ね、僕ねこれ銭湯よく行くから男の乳首よく見ますけどもね、びっくりするぐらいちっちゃいです。
ちっちゃいやつですか。
乳首のちっちゃさがびっくりしますね。これ
本当
どっちかなんですよね。これもしかしたらつけ乳首の可能性があります、
ね、マジですか。
で、まあまあ、
まあ、まず
じゃあテストとしてまず右乳首からいきます、
はい
はい、
お願いします。今サボちゃん乳首をつまんでおります。かつまった乳首をね、おつまんでしております
。じゃあ次左へ、
はいはい、
うん、
あ右ですね。右です、
うん、
なんでそんな冷静に。
両方いきます。両方はこう、
両方だと分かんないかもしれない。
あまあ右の方が、
右、僕右でした。
右の方がってことは勝間さん右の方が感じる、もしくはサボちゃんが右の方がうまい、
うまい。
どっちかです。
ああ確かに、
でも右乳首っていう答えですね、
うん、なるほどなるほど。
じゃあ次は奥中さんですね。
いやいや俺は俺は無理。
わかりました。じゃあこうしましょう。右乳首は僕が触ります。左乳首は勝間さんが触ります。
いや、じゃあ俺ね、
声出ちゃう。
え、いや、うん、いや
奥さん、
それどういう表
情。俺もう人に触られるのダメなんですよマジで。
自分で触ってんす
か。いやいや、じゃあ、まあ、じゃなくて、まあ、あのいいじゃないですかそれは。
これ大きい乳首ラジオでいいんじ
ゃない。大きい乳首、
うん、
それ焼肉とかもうよ、もういいんじゃない。大きい乳首でいいんじゃない。テーマはもう大きさの乳首が。
いやもう
だって完全に今日さ、
そんなのそんなの自分のメディアで出すと思います。
大きい乳首、大きい乳首、
お手首
俺がやってるポッドキャストで俺が乳首を触らせるかどうかみたいなんで、おき乳首ラジオで誰が聞くねそんなもん。誰が聞くんすかそんな。
じゃ試しにやってみましょう。
何ヶ月か試しにこう。もう試されてますから、
ね。おき乳首ラジオ。
俺の乳首はすでに晒されてるもんこれは。いや嫌じゃ嫌やわ俺。僕嫌っす。
何が嫌な
の？俺女子でも嫌かも。
え？
ただまあ女子の場合は本気になってまうからっていうのが。
あ、もしかしたらサボちゃんってあのバーとかで働いたことある？ない。いやもしかしたらこう水商売みたいな、うん、そういうこうカウンター越しの接客業、まあ、ラーメン屋はそうか分かんないけども、そういうことをしてることある人はある意味お客さんに言われて「えっせっせ」ってやんねえかな。
やらない。ラーメン屋がカウンター越しにチクリ触られてるの見たことないわ。
でいやまあね、まあ逆んちゃ分かんないけど、
あ、分かった。じゃあ沖中君は一馬さんの乳首をさっきの僕みたいに触れる？
まあそれも結構抵抗ある。
触るのも嫌なんです
。抵抗ある、うん、服の上はそういう問題じゃない。
ギャグや、ギャグ的にはいけるんですけど、
いやだ、いわゆるギャグで、あれギャグでしょっていう。
俺マジじゃないですよ、さっ
き。あへ
って。あ、でもちょっと厳しいかもしれないです。
奥さんは意外にね真面目だから、
うん、もう真面目っていうか多分なんかあれなんでしょうね。
真面目だよ、真面目って。
硬いんでしょうね、なんか
硬い硬い
硬いんでしょうね、なんか
硬い硬い
硬いんでしょうね、なんか
硬い硬い
硬い硬いの硬いの
硬い硬い硬い。
ところでパンティのフロントについてる小さいリボンは結局何のためについてるの？
あれはね、脱いだ後暗い中でも手探りで前と後ろ裏表が分かるようについてるんだよ。
でもこれがもしかしたらあれかもね、アートがストリートに食い止められる日かもね。
何言ってんの。何とかぶったの今っていう、
ね、触られてもないのにここに感覚が集中して変な感じになってるでしょ。
まあできるだけなんていうの、乳首を見せずに人を喜ばせたいなと思ったんですよ。
確かにね、それは俺だってそうだよ。
いやいやいや、勝俣さんはあの下手すればですよ。
まあね、早い段階で
下手しい出す可能性は含みでやってますよ。
確かに、うん、
いやだからもう まずはだから問題あれです、あの力士が引退するときに曲げをちょっとずつ切るみたいな感じで、まずやっぱ加藤隆からもうほんま歴代の乳首をいじり倒してきた人たちが触ってからのサボちゃんと和真さんです。それはもちろん。
こげこっこ、こげこっこ、こげこっこ。うわ、違う。でも見える見える見える。おかしいな。
そうだ、これがややこしくて、だ DNA はつないで DNA をつなぐけど、多分精神っていうか、うん、柄は DNA。
いやだからそれは、いや俺はそれは究極ほんまに自分自身が死んだら終わると思いますよ。それはそれを、それは残したいと思う。
残したいじゃなくて、だから遺伝子を残していって、だからそう自分自身その 親が多分絶対うち親から遺伝考え方とか、
いや分かります、
そう外形みたいなところにすげえ似てるけど、
でも分かるけど、でもそれの認識の最新形は自分自身じゃないですか。
最新形の、
いや例えばじいさんとかからの覚醒遺伝とか、その親の親とか親からの影響とかでがあって自分が至ってるっていう状態、
考え方の話、
考え方っていうかそういう状況、
外枠の話
いやだ、まあでも結局 DNA ってそういうもんじゃないですか。でも DNA 自体をこう自分が認識すること
はないから、 DNA が受け継ぐの
は多分、例えば性格とか
多分
性とかっていうレベルで、
DNA わかんない、今俺今ひらめいたから今話す、うん、それは多分僕が持ってる DNA に僕の魂はもう一回入りやすいんだよ。だから
今の勝俣さんの DNA、
そうだから先祖が、前の先祖が同じ人だっていう、何か、ね、ああいうその、
いや分かります、
先祖説みたいなやつは多分正しいのかもしれない。その遺伝子みたいなものがつながっていけば、この本当はこの遺伝子みたいな体のものと、うん、その魂みたいなのが違うものなんだけど、うんうん、戻ってきやすい場所っていうのが多分この僕らが継続していく遺伝子っていうものにあるような気がした、うん、今
叩かれた。そろそろ切るかな、じゃあ。
レディオ STC レディオ焼肉レディオポッティクビレディオモグモグラグラグ FFTC 焼き焼き肉肉ポッティポッティクビクビ全部まとめてお肉にレディオ。
エンディングでーす。
はい、というわけでございまして、久しぶりの配信が新番組、
ありがとうございます。サボちゃん、
オキチューサボの DJ、 オキチュー &DJ サボのお手首レディオ第1回でございましたけど、
いやほんまにお手首レディオに収まったんですか。
いやわかんないですけど、まあちょっとね、もうこれこの1回目の配信によって、そのタイトルに落ち着いたんじゃないですか、
うん、で、まあ、この番組がもし終わるとかを迎えるときに、おみさんが乳首を見せるっていうので終わる。
いやまあその辺はまあ交互期待って感じなんですけど、一応この新番組はあの隔月で、
はい、
隔月月末に配信を予定してるので、次回第2回お乳首レディオは8月って感じなんですけど、で、あの本編ではちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、これあの実はメールの応募に変わるあの聴取者参加型番組になってるんで、
はい、
あの
メールをね、皆さん
そうメールを募集しております、
送ってください。
で今までは僕と土子がメールに対して割と真面目に答えてましたけど、今回はまあお聞きいただいた通りメールの回答の仕方がもうありえない感じで、まあ、全ては DJ サボちゃんの料理の素材になっていくという感じ
で、そうですね、
はい、まあ、こんな番組でよかればあのメールをお送りください。
はい、info@mograg.com までぜひお願いします。
はい、よろしくお願いしますという感じと、まあちょっと今はねモグラグの方は
そうですね、展示企画展とか全くお休みなわけですが、
はい、
それはなぜかというと、
はい、
私たち引っ越しをしまして、
そうなんです、もっか、7月20日のリニューアルオープンに向けてね、
はい、
この東京は下町御徒町で、
はい、
ギャラリーをもう作っとるわけですよね。今もう今週末はもうあれですよ、いろんなところから助っ人をお呼びしてね、
方々から
方々からね組もうとしておりますけれども、はい、まあとりあえず一発目のインフォメーションできる範囲でちょっとじゃあ太田さんの方からお願いします。
はい、7月20日グランドオープニング展示は勝俣秀幸さんです。
古典、
古典
空気展なんでしょうか、空気展なんでしょうか、わかんないですけど、というタイトルの古典がこのモグラグ御徒町モグラグギャラリーのこけら落とし展覧会となります。
はい、
そしてその同日7月20日が、勝俣さんのオープニングとこのギャラリーこのスペースのグランドオープンのグランドオープニングパーティーを開催しようと思ってまして、
はい、
でそっからあの 勝又さんの展示が3週間あるんですけど、 その3週間とも毎週末あの僕とトークショーをちょっと組んでるんですけれども、
ピチューさん出ずっぱりですね。
そう、それがね、あのこの週末に情報公開しますけどね。
もう言っちゃうんです
か？なかなかの、いやここではまだ言わないですけどね、あのなかなかすごいブッキングができましたので。
いやもう豪華すぎる、
はい、
モグラグ史上ないぐらい豪華ですね、うん、
ということでもろもろのあの告知は今週末に全て出しますのでね、はい、情報公開をどうぞお楽しみにというわけでございまして、しばらく休んでましたけどもグラグラジオも今週から再開して、この6月はスペシャルな企画をいくつか用意しております。
ラジオもスペシャルです。
はい、来週のもグラグラジオもどうぞお楽しみにというわけでございまして、もグラグラジオボリューム264でした。
ありがとうございました。